CD の収録が参りました。早いですね、 1ヶ月というのは。で、現在7月5日でございます。で、7月5日というこの、まあ、位置関係といいましょうかね。で、例のごとくユーロの問題というものが、ソブリン問題が、まあ、浮いては消え浮いては消えという形になってきてはいるんですけれども、これはどうもその迷路に入り込んできているとこういう状況が一つありますね。で、まあ、例えば7月の11日のですね、ユーロ圏財務省会議とその直後に開かれる EU の首脳会議と、ここで、まあ、とりあえずそのギリシャに対する追加融資の問題を決着させたいというのがあります。で、まあ、もう一つはそのとりあえず1年前のですね、去年の5月に合意したギリシャに対する1100億ユーロの第5回目の融資120億ユーロはなんとか、まあ、クリアできたという形で、現金がないギリシャではですね、7月8月あたりの国債償還分の資金はこれで一応カバーできると。ただ問題はですね、9月以降にまた償還が来る分は現金を用意しないとダメなわけですね。そうすると、まあ、第6回目というのは実は9月末に、EU IMF が支払いという予定をしているんですけれども、これはまた同じようにですね、ギリシャが約束した財政改革の進捗度合いと、これをチェックしながら、その最終的な合意に至るかどうかと、この常に関門がですね、次から次からやってくるわけですよ。で、その意味で今回最後の最後まで、まあ、うっちゃりはかかったものの、懸念されたこの第5回目の融資というものがこれだけこじれたということからすればですね、やはり今月の7月が一つは欧州ソブリンリスクの大きなそのスピードアップといいましょうかね、悪い方のスピードアップの可能性が強いんですけども、その状況の月に入っていったということが言えると思いますね。で、もう一つの問題が例のアメリカの QE2 の後の状況どうなるんだろうかと、こういう発想でございます。で、これも、まあ、もちろんこれ景気に与える影響、あるいはニューヨークの株式市場、アメリカの債券市場、それでドル相場と、こういったものをすべて影響してくるわけですけれども、いわゆるソフトパッチ論という見方、いわゆる日本初のサプライチェーンの障害の問題というのが大きな前提としてあって、もう一つはガソリン価格の高騰にあるような食料エネルギーの一時的な上昇における、まあ、物価上昇といいましょうかね、まあ、これが一時的に個人消費をのスピードをですね、伸びの鈍化をですね、背景として足を引っ張ったと、こういう話になっちゃってて、まあ、これは解決が早いだろうと、したがって、まあ、年半ば以降に関しては再びアメリカの景気回復がスピードを増してくると、こういう見方の上に立ったいわゆる一時的なという格好付きなんですけれども、景況の鈍化という状況が見て取れます。で、これがその QE2 の後の FOMC が重なっていくときにですね、どういう判断に変わるのかどうかと、この非常にその大きな節目に入ってきてるんですね。で、6月末で QE2 が終わりましたけれども、7月以降のアメリカの足元の経済データに対する我々の見方というものが、ここで、もし間違うたということになればですね、明らかに相場見通しが狂ってくるわけですから、非常に重要になります。で、今言ったその欧州とアメリカのいわゆる資金的な意味でのこれからの予測ということはもちろん大切なんですけれども、考えてみるとですね、まあ、1944年、戦争の終わる前の段階からスタートした、ブレトンウッズ体制ですね、これが、まあ、アメリカ中心の支配体制で、その後金との打艦を終えてしまったといいましょうか、終えざるを得なかった1971年の段階のニクソンショックですね。で、まあ、この間大体25、6年ありました。 で、その1971年からすでにもう40年経ってる今の状況の中でですね、まあ70年代80年代あたりと何が今大きく違ってきてるのかということなんですが、一つは明らかにそのグローバライゼーションという形で、特にビジネスがですね、世界を舞台にし始めたということはありますね。まあ優しい言葉